こんにちは。パーソナリティを務めますセールスパネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は一瞬負けて一生勝つというテーマでお話しします。今回のお話は、僕が学生時代に学んだことが、実際にビジネスを始めてやっと理解ができた、意味が分かったっていうような話なんですが、実は初めてお話するかもしれませんが、僕中学生高校生、合計6年間ですね、学生時代バドミントンをしていました。でどのぐらいやっていたのかというと、もう週7でやるぐらいで、もう部活がなかったとしても、サークルに顔を出したりとかするぐらい、もう毎日バドミントンをしていないと体が鈍って、この素振りとかフォームとかそういったものが若干衰えてくるっていう恐怖もあり、かつ結構強豪校だったっていうのもあって、もう本当にこの6年間、特に高校3年間に関しては、もうバドミントン漬けの毎日でした。そして一生懸命バドミントンも励んで、で試合にもたくさん出させていただいてって感じで、結構メンバーにも選ばれてっていう風に、意外とそこそこの成績を収めたんですが、最終的に高校3年生のインターハイには選ばれることがありませんでした。ですので、うちの沖縄のおかんは当時働いていましたので、なかなかこう試合に見に行く時間も余裕もなかったので、インターハイにだけは来てほしいというふうにお願いをしていて、でインターハイに最後に応援に来てくれませんかってことでお願いしていたんですけど、最終的にそのインターハイ、一番肝心な大きなインターハイに選ばれることがなかったので、高校生最後ですね、結局6年間バドミントン続けてきて、高校生3年目 の最後の晴れ舞台で、息子 の晴れ姿を見せることができなかったってことで、ものすごく後悔をした時期があったんですよね。で、そのインターハイに出れなかったわけですが、少し続きがありまして、インターハイに出る前に練習試合っていうのが結構組まれていて、やっぱり皆さんこうやってインターハイに出るにあたって、できるだけ実戦に近い形で練習をしたいとなると、やっぱり強豪校同士のこの練習試合として、もう本番さながらの緊張感でこう試合をするっていうのが一番本番に近いってことで、結構練習試合がインターハイ前に増えたんですね。その時にもうその時点で僕はインターハイに出れないっていうことがもう決まっていたので、もちろん僕がコートに入るのがもったいないじゃないですか。だったらコートに入るのは選ばれた人たちでたくさん回して、いろんな方とプレイした方がもちろんいいじゃないですかっていうのは、当時の僕もものすごく理解していたんですけど、当時本当にお世話になったコーチの方が快く僕のことも練習試合に出していただいて、で、僕の中でもすごいモヤモヤがあったんですよ。こんな僕出してもこの試合で勝ったとしても負けたとしても、どうせ自分はインターハイに出られないんだ、だったら勝っても意味がないよなとまで思っていて、で実際に勝ったんですよ。相手には勝てて、で最終的には勝ったから良かったってことになったんですけど、その時にコーチに呼ばれたんですよね。でそのコーチ、何を言われたのかというと、やっぱりインターハイに出れないっていうのは決まっているかもしれないけど、でも君はこうした方がもっと上手くなる、あの時にこうだったからこうやった方がいいよとか、この時にフォームがこうだったからこういう風に体幹使って、あと足もこういう風にやってって、ものすごく具体的にアドバイスをしていただいたんですよね。この時にもう今でも涙が出そうなるぐらいなんですが、もう本当にグッときてしまって、なんで出れないって分かっているこの選手のことをここまで一生懸命アドバイスするんだろう、なんか無駄って思わないのかなって思ってしまったんですよ。こんな自分に一生懸命アドバイスしたところで何かが変わってインターハイに出れるわけでもないし、インターハイが終わったら僕はもうバドミントン卒業するわけじゃないですか。なのになんでこの人こんなに一生懸命僕の目をじっと見て、本当にインターハイ出る人のように、もう同じようにそれ以上にこんな熱を込めて指導してくれるんだろうってことで、もう僕号泣してしまったんですよ。なんでこんな 自分のためにっていうふうに思ってしまって、ものすごく悔しくて、出れない自分にも悔しいし、こんな人のがいるあの指導のもと今までバドミントンできたことっていうことにも感謝の気持ちも込め上げてきて泣いちゃったんですよね。その時に一つ誓ったんですよ。バドミントンでは負けたけど、これからの人生ではどんなことがあっても絶対に勝とうって。なので、まあ、当時の僕は、まあ、あまりなんだろう、よく物事も考えずに結構突っ走っているところもあるので、今思えば、まあ、人生に勝ちも負けもないじゃないですか。お金持ちが勝ち組とも言える世の中でもないですし、何が勝ち何が負けっていうのはないかもしれませんが、当時高校生3年生の僕はなんかもう勝ち負けにすごくこだわっていたので、まあ、バドミントンやってたこともありますけど、やっぱり勝ち負けにこだわっていたので、やっぱり人生で絶対に勝ってやろう、まあ、今でいうところ の信念を貫いてやろうっていうふうにもう腹をくくったんですよね。なのでバドミントン、まあ、インターハイが終わる前から、もう僕が選手として選ばれないってことを分かってから、その日からですね、その日からもう一生懸命勉強を始めて、塾にも通い始めて、そしてもう毎日15時間ぐらいですかね、もう泣きながら、もう自分の何だろう、体も痛めつけながらというんですか、もうすごい怠けちゃうので、怠けた自分をこうボコボコにしてで塾ではもう熱血講師に泣かされながら勉強して、15時間16時間毎日勉強して、でようやく念願の大学受かった時に初めて思ったんですよ。あ、このために自分はバドミントンの時選ばれなかったのかなって、負けたのかなって、要は一瞬負けたことで今後の何か起こる自分の人生の出来事に対して勝てるように、ポジティブな結果が出るように、時あえて負けたのかなって思えるほど本当にいい結果が出たなと思います。それから念願の大学に進学してからは、今まで絶対に行けないと思っていた海外留学でマレーシアに行き、そしてミャンマーで海外インターンをし、そしてミャンマーのヤンゴンで観光会社を起業し、創業し、そしてマレーシアのペナン島で海外就職をして、そしてオーストラリアのワーホリで主にブリスベンでお仕事をして、で今はビジネスコンサルをするって風に至るわけなんですよね。でこう思ったら、確かにバドミントン一瞬負けたことによってものすごく自分の中で幅が効いたというか、英語 も勉強しようとか、大学に行こうとか、あとは海外で仕事しよう、英語を使って働こうとかっていう風に、どんどんどんどん自分の可能性を信じて歩んでいけた人生なのかなという風に思います。でその時に思ったのがあって、それ何なのかというと、やっぱりバドミントンではもう完敗です。選ばれてないし、当時自分が出たところで必ず勝てたっていうくらい自分に実力があったわけでもないし、極端に上手かったわけでもないので、自分が出たところで確実に勝てたっていうふうに言えないので、バドミントンでは負けたなって正直に思います。ですが人生で勝とうと今まで努力をしてきました。その中で、まあ、今回ビジネスをやって、今ビジネスコンサルとしてサービス展開していますが、このビジネスもものすごく難しいし、今も難しいなと思って苦戦しています。なので何度も何度も失敗してきました。でその時に今回のお話ししてきたバドミントンの話がやっぱり頭の中に残っているんですよね。ビジネスって、まあ、1回のビジネスで成功しないんですよ。もうはっきりと言ってもいいぐらい、初めてやったビジネスでうまくいった人僕見たことがないぐらい、本当難易度が高いです。なので、まあ、10回ビジネス、まあ、立ち上げて、まあ、1回、まあ、軌道乗ればいいのかなっていうぐらい、10分の1ぐらいと思っていただいてもいいぐらい、何度も何度も挑戦してやっとなんか成功の兆しが見えてくるぐらいのイメージなんですよね。なので丸々ビジネスではもしかしたらうまくいかずに負けたかもしれません。つまり儲けられることができなかったけど、最終的に自分が立ち上げたビジネスで稼げている、家族を養えているっていう風にどこまでいけたら、これはある意味あなたが目指していた最終形態なのかなというふうに思うし、僕もこれを目指すべきだと思うんですよね。なのでなんか、ああビジネスうまくいかなかった、失敗した、徹底する方もたくさんいるんですが、どちらかというとビジネスでも負けの連続なので、言い方変えると継続していれば勝てる時っていうのが訪れるんですよね。その時に必ず勝ちを取りに行って、 で一回勝つと今度は勝ち続けるっていうのは本当に難しい世界なので、ここを勝ち続けるためにどうしたらいいのかっていうステップにまで行く、そこでまた新たな成長もあるかなというふうに思います。ですのでこの放送を聞いて、まあ、僕のバドミントンの話がまあほとんどメインだったんですけど、結局お伝えしたいこととしては、もしかしたらビジネスをやっている中で僕がバドミントンで完敗した時のように、あ、もう完全にもう自分無理だと、ビジネス本当に向いていない、そもそも1年も儲けられなかった、時間とお金も無駄にしたって思って、そもそもビジネスなんてやらなければよかったって思う時が来るかもしれません。当時の僕みたいに6年間もバドミントンしたのに、最後の晴れ舞台にすら出ることができず、楽しみにさせていた母親も息子がコートで一生懸命試合している姿を見せることができずっていう風に、ものすごく自分にがっかりしたり残念な気持ちになったりするかもしれません。ですがたった1回のビジネスの失敗で諦めてほしくないなというふうに思っていて、僕もこの今のビジネスコンサル、もう5回目6回目もう何回目か分かんないぐらいですね、たくさん試した中で今回手応えがある、もしかしたら自分の中で、あ、このビジネスいけるかもと思って今も継続してやっているわけで、僕も一発でこのビジネスにたどり着いたわけではないんですよね。なのでこれから初めてビジネスをやろうと思っている方、もしくは今自分のビジネスやってるけど、なかなか芽が出ないなとか思った以上に苦戦してるなって思っている方いましたら、もうこれが当たり前なんだと、そしてこれからもっともっと難しくなる中で自分自身を磨いていって、自分のスキルも経験を磨いた先にもしかしたら勝てる兆しがある、そこを必ず勝ち取りに行って今度は勝ち続けるっていうところフェーズに進んでいく、こういった気持ちでビジネス取り組んでいただくと、あなたもきっと自分のビジネスで生計立てられて家族も養うことができる、そんな未来が待っているのかなというふうに思いますので、一瞬負けたとしても一生勝つ人生に一緒にしていけたらなというふうに思います。今日は少しエモーショナルな回となりましたが、この放送を聞いて一人でも多くの方が、よし、じゃあもう一回ビジネスやってみようかなとか、今やってるビジネスもう少し頑張ってみようかなって思っていただける回になれば嬉しいかなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。